マタイによる福音書18章21節から。その時ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントも借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏して、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。この主の日の礼拝の説教題、許しなさいはマタイによる福音書18章22節から示されました。新共同訳新約聖書の36ページになります。18章の1節以降でイエス様が教会の在り方を教えておられたその時、ペテロは21節でイエス様のところに来てこう言います。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。すると22節でイエス様はペトロに、あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさいと言われます。与えられました御言葉の前の18章15節から20節では、罪に陥った教会の兄弟にどう対応するべきかが段階を追って説かれていました。そして21節以降には、ある人が自分に不当なことをするときにどのようにしてその人を許すべきかが記されています。ペトロの問いの背景には、 この当時も3回までは許しても4度目は許してはならないという格言があったようです。おそらくペトロはイエス様の愛の深さを知っていたので、人間の限界と言われる3回までを超えて7回までですかと問うたのでしょう。しかしイエス様のお答えはペトロが想定する限界をはるかに超えていました。もちろん7の70倍までも許しなさいは7回の70倍490回許しなさいと人間には忍耐することができない不可能な回数を言っておられるのではありません。自分への不当な行為に対する忍耐には限界があるとの人間の常識を超えてイエス様は許すことを決してやめない、無限の許しを説いておられるのです。無限の許しに満ちあふれた神様の御国の到来を待ち望む人々は子供のように父なる神様を信頼しきって神様にすべてをお委ねするのです。自分に不当な行為をする人にどうやって報復するかとの思いにとらわれるのではなく、神様への確かな信頼のうちに人間の思いを超えた神様による許しへと導かれるのです。神様に無限に許されている自分自身を受け入れ、他者を許す自由へと導かれるのです。23節以下でイエス様は一つの例えを通して無限の許しを解き明かされます。この例えは、天の国は次のように例えられるとありますように、神様の御国を解き明かす例えです。ペトロの問いは、人間の常識から発せられていますが、イエス様は、許しを神様の御心から解き明かされます。23節のある王はエジプトやメソポタミアなどの古代オリエントの先制君主です。ここには先制君主の前で中央政府の大臣たちや地方の属州の総督たちが集めた税金とそれを用いて行った政策のいわば収支決算がなされた時の様子が記されています。ここで家来と訳されている言葉の元の意味はしもべとか奴隷で、この言葉は奴隷であろうとなかろうと王に仕える行政官たちすべてに用いられていました。一人の先制君主以外はどんなに高い地位にある人でもすべて奴隷と言われる、社会経済史上では相対的、まあ、全体を指しますけれども相対的奴隷制と呼ばれる政治体制であったのです。ところが24節で収支決算を始めた頃1万タロントも借金している家来が王の前に連れてこられました。その家来が1万タロントもの負債を生み出してしまったというのです。1万タロントは 労働者の1日の賃金1デナリオンの6000日分です。仮に時給が1250円で8時間働きますと、1デナリオンは1万円になります。ちなみに小金市内のアルバイトの平均時給は1250円ほどです。そうしますと1万タラントンは6000万円になります。1タラントンは6000万円になります。1万タラントンは6000億円になります。とても個人で返済できるような金額ではないのに、25節で先制君主はこの家来に自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じます。この家来を処刑してしまうのではなく、家来をさらに苦しめるために、家来だけではなく妻も子も奴隷として売ってしまうように命じるのです。奴隷として売られた妻や子は言葉には表せないような悲惨な生涯を送ることになります。とても理不尽で残酷な命令ですが、家来を奴隷としか思わない先制君主らしい命令です。この例えは、家来が陥った罪の重さとともに、その罪を裁く君主の残忍さを表します。神様から離れてしまう罪が引き起こす過ちは、人間の努力で取り返すことなどできず、過ちが生み出す苦しみは、自分自身を神とする人によってさらに残酷なものにされ、家来は26節で返済できる当てなど全くないのに、君主にひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願います。すると意外なこと、この無慈悲な君主が27節で突然その家来を哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやったのです。この転換は、君主がひれ伏してしきりに願う家来をどんなに哀れに思ったとしても、君主にありがちな気まぐれなどでは捉えきれません。人間が陥った罪の重さと、それが引き寄せた苦しみの極限において、突然罪を無限に許される神様の御心が表されるのです。父なる神様は主イエスを十字架に向かわせた人間の罪の重さと、自分を神とする権力者たちが生み出す耐え難い屈辱と苦しみのただ中で御心を表されました。愛する一人も十字架の上での屈辱と死の苦しみに引き渡してまでも、私たちを死と滅びに陥れる罪を許してくださる無限の愛を示してくださったのです。 28節からはこの家来が債務者、借金を負う者から債権者、借金を貸してあげる方に変わります。そして外に出て自分に100デナリオンの借金をしている仲間と出会うと、捕まえて首を絞め借金を返せと言います。100デナリオンは労働者の100日分の賃金に相当しますので、仮に1デナリオンを1万円と想定しますと100万円になります。ここで仲間と訳されているのは、先制君主のしもべ、奴隷である行政官の仲間です。個人的な借金があったのでしょうが、仲間を捕まえて首を絞め借金を返せと迫ります。すると29節で、仲間はひれ伏してどうか待ってくれ、返すからとしきりに願います。この願いは借金の返済を延ばしてくれという十分に受け入れることのできる願いです。しかし30節で家臣はその仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れます。このあまりに理不尽な家来の行為を見た行政官の仲間たちは非常に心を痛めて、31節で主君の前に出て事件を残らず告げます。知らされた主君はその家来を呼びつけて32節と33節でこう言います。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。しかし私がお前を憐れんでやったよ、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。ここで不届きなと訳されている言葉は悪いという意味だけではなく、欲深いとかさもしいという意味を含んでいます。ここでの主君は無慈悲な先制君主であるばかりではなく、合理的な判断ができる人物となっています。そして34節で主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡したのです。妻も子もまた持ち物も全部売ってしまうことはせずに、借金を返済するまでと家来だけを牢役に引き渡したのです。借金の膨大さと牢役人には苦しめるものという意味があることから、家来は残りの生涯をずっと苦しむことになるのでしょう。そして35節で、たとえを語り終えられたイエス様がその意味を明らかにされます。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。1万タラントもの負債を先制君主に帳消しにしてもらった家来は、その 60万分の1の借金をの返済を待たないのなら、神様も待ってはくださらないでしょう。ここでの主君の言動が神様の御心を表しているとは言えません。神様が夫の罪の処罰として妻や子供を売り飛ばす先制君主ではありえないよ。終わりのない肉体的、精神的な苦痛に合わせることが神様の御心でもありません。ここでは許された家来の血も涙もない振る舞いに焦点が当てられていますが、たとえ全体の中心は主君の並外れた驚くほどの寛大な許しにあります。そうであるからこそこの例えは神様の御国と関わっているのです。神様の御国に入れられたいと願うのであれば、神様の無限の許しを受け入れて、それに習うものとされなければなりません。しかし神様に習おうとするだけではなく、神様にすべてをお委ねして、神様に無限に許されている自分自身を受け入れ、他者を許す自由へと導かれるのです。私たちは他者を許すことで神様の許しを得られるのではありません。また自分たちを深く傷つけた人たちを神様も許されるはずはないと思ってもなりません。この例えは私たちを傷つけた人たちに仕返しをしたいという誘惑に抵抗できる強さ、そして神様の御国の荘厳なまでの寛大さを与えてくださいと祈りを進めています。また神様の許しは人を傷つけるような振る舞いを黙認してしまうことではありません。そのような振る舞いは改められるべきであると主張するのをやめてしまってはなりません。与えられました御言葉は悪を許容する、容認するものだと誤解されてしまってはならないのです。しかしながら神様の無限の愛による、無限の許しによって打ち砕かれている私たちは、自分たちの悪を悔い改めようとしない人たちへの報復ではなく、許しへと開かれています。私たちは常に他者を許す用意があること、神様の恵みによって世に証ししていくのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。無限の許しに満ち溢れた神様の御国の到来を待ち望む私たち、子供のように父なる神様を信頼しきって、神様にすべてをお委ねするものとしてください。 自分に不当な行為をする人にどうやって報復するのかとの思いにとらわれるのではなく、神様への確かな信頼のうちに、人間の思いを超えた神様による許しへと導いてください。神様の御国に入れられたいと願う私たちを、神様の無限の許しを受け入れて、それに習うものとしてください。神様に習おうとするだけではなく、神様に全てをお委ねして、神様に無限に許されている自分を受け入れ、他者を許す自由へと導いてください。神様の無限の愛による、無限の許しによって打ち砕かれている私たちを、自分たちの悪を悔い改めようとしない人たちへの報復ではなく、許しへと開いてください。私たちには常に他者を許す用意があること、神様の恵みによって世界に明かししていくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。